こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院、通称 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは大腸がんの手術について。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院外科、高山茂平先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて高山先生、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、本日は大腸がんの手術についてお話をしたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。手術をしなくてはいけないと言われると、もうとても不安になると思うのですが、手術ではどのようなことを行うのでしょうか？
はい、大腸がんの外科手術の場合は、基本的に大腸がんを前後の腸管と、あと周りのリンパ節と合わせて一塊にして切除します。
はい、はい、
で、その方法なんですが、いわゆる昔からの開腹手術というのと、最近腹腔鏡手術という方法があります。従来から行われてきた開腹手術は、お腹の真ん中を15センチから20センチほどまっすぐ切って行うんですけども、最近増えています腹腔鏡手術では、小さな傷で行う手術になっています。
さあ、その腹腔鏡手術とはどのような手術でしょうか？
腹腔鏡手術では、傷はおへそを含め1センチほどの傷が5箇所で行います。
はい、
で、最終的には腸管組織は、おへその傷を 4,5 センチに延長して取り出します。で、手術は特殊な細いカメラをお腹の中に入れまして、お腹の中を観察しながら、使う道具はマジックハンドのような特殊な道具を使用して行います。はい、で、最近はもう道具の進歩が著しくて、もう非常に安全な手術が可能になってきています。で、この手術の利点としましては、拡大子効果といいまして、カメラでですね、操作をする場所が非常に拡大されて見えるため、出血量が少なく抑えることができますし、はい、また狭くて深いところの操作が、もう開腹手術よりもしやすいことなどが、利点として挙げられています。で、当院でも腹腔鏡手術での平均出血量は、大体 30cc ほどとなっています。
腹腔鏡手術は出血量も少なくできるというわけですね。
はい、
先生、他にこの手術での患者さん側の感じる利点はどのようなものがありますか？
はい、先ほど医者側の利点も申しましたが、患者さんの感じる利点としましては、傷が小さいので痛みが少ないということがあります。
はい、
そのために離床が早いことが挙げられます。また腸管を直接手で触りませんので、術後に腸管麻痺が起きにくく、術後の腸閉塞なども生じにくいというふうに言われています。
利点も多いということですね。では腹腔鏡手術の一般的な術後経過を教えてください。
はい、腹腔鏡手術は傷が小さく痛みが少ないので、おおむね術後の翌日から歩行が可能になっていまして、はい、高齢の方も含め、当院でも 90% 以上の人は翌日に立ったり、室内を歩いたりまではできています。また、当院では手術の翌日から飲水を開始していただいて、2日目からは簡単な食事をお出ししています。
はい、
で、退院ですが、だいたい手術してから10日前後で可能になっていますが、高齢の方などでは無理のないように相談しながら決めています。またよく聞かれるんですが、大腸がんの手術後は、早食いや大食いを避けていただいたら、特に食事内容の制限をしていただいたりはしていませんで、退院後もおおむね元通りの生活が可能になっています。
そうなんですね。先生、先ほどから高齢の方という話も出てましたけれども、この手術、高齢の方でも安全に受けられるものなんでしょうか？
はい、最近は高齢の方の手術が非常に増えているんですが、私どもの外科の大腸がんの手術全般のデータでも、腹腔鏡手術が行えた場合では、開腹手術よりもいわゆる合併症の発生を低くすることができていまして、はい、特に80歳以上の高齢の方では、むしろ合併症発生のリスクがより抑えることができています。
はい、
むしろ高齢の方でおすすめしたい手術と思います、うん、またその結果以前よりも入院日数の短縮などにもつながっています。
さあ、それではどのような場合にこの腹腔鏡手術が行えるのでしょうか。
はい、基本的にはできるだけ全ての方を腹腔鏡手術で行えるようにと考えているんですけども、うん、中には腹腔鏡手術が難しい場合もあります、
はい。
例えば腫瘍が大きい場合とか、他の臓器にも浸潤して一塊になっているような場合ですよね、うん、小さな傷から取り出せないような場合です、はい。また腸閉塞状態などは、むしろ回復手術による治療が妥当な場合もあります。当然傷を小さくすることが目的ではなくて、がんの治療として十分で、またその結果低侵襲であることが重要であると考えています。
うん、腹腔鏡手術、どこの病院でも受けられるものでしょうか。
はい、現在は腹腔鏡手術は広く普及していまして、日本内視鏡外科学会の全国アンケート調査によれば、昨年2013年ですが、全国的にも大腸がんの約 57% が腹腔鏡手術で施行されています。はい、で現在ではもう多くの病院で取り組まれていることと思います。当院でも現在は大腸がんの約 70% が腹腔鏡手術になっています。どの程度慣れているかというのは指標がなくて分かりにくいものなんですけども、難易度が高い手術なので、どれぐらいの経験があるかなどはホームページなどで確認される必要があると思います。
はい、難易度の高い腹腔鏡手術をより安全に行っていくためには、十分な経験を積み、正しい技術を身につけていることが重要だと思いますが、先生いかがでしょうか。
もうおっしゃる通りです。患者さんに安心して手術を受けていただけるように、我々も普段から学会などで最新の知識や技術の吸収を行い、広島総合病院での腹腔鏡手術の精度を上げていけるように取り組んでいます。その一つとして、日本内視鏡外科学会による技術認定という制度があります。
はい、
これは腹腔鏡手術の生の映像を学会で審査してもらい、その技術力を測るという、これは日本独自の制度で、大腸外科では合格率約3割ほどなんですが、はい、私も学会から技術認定をいただきまして、うん、患者さんに安心して手術を受けていただけるように努力をしています。
はい、そうなんですね。現在の取り組みについて先生お話しいただけますか。
はい、大腸がんは時に胃がんや胆石などを伴うこともありますが、私たちはもう完全腹腔鏡下で同時切除も行っています。はい、これによって、さらに安全で確実、かつ侵襲が少ない手術を目指して、日々診療に取り組んでいます。またERAF といいまして、はい、手術の後に順調に回復いただけるためのプログラムを設定していまして、これは具体的には、例えば手術自体は腹腔鏡で低侵襲に振ることなどはもちろんなんですけども、例えば手術直前までの飲水が可能であったり、例えば辛い下剤をなるべく避けるようにしたりだとか、はい、術後も痛みは麻酔科の先生に硬膜外麻酔というもので軽減していただいたり、術後 もう 早い時期から食事をしていただくなど、いろんな要素で成り立っています。
そうなんですね。さあ先生、最後に患者さんに何かアドバイスがありますか。
はい、手術を受けられるときはもう主治医の話をしっかり聞いて、もう質問があれば遠慮なくされるべきだと考えています。うん、納得して手術を受けるのが大事だと思っています。
はい、本当にそうだと思います。ありがとうございます。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院外科高山茂平先生でした。高山先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回は11月7日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。